皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第256回目。先週に引き続き福田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
そういうファイルとか、そのなんていうんですかね、を商品とかに OEM だと落とし込めるんですよ。そのパッケージだったりロゴだったりもそうなんですけど、
はいはいはいはい、
なんかこう結構今までこう自分が経験したものを絵にするというか、まあ、ちょっとこういろんな知識組み込めるんで、
はいはいはい、
そこら辺とかもなんか面白くて、そうなんですよ。まあ、これちょっとなんかすいません、すっげえなんか感性というか、なんか
あの
変な話なんですけど、
はいはいはいはいはい、デザインとかね、もう感性入っちゃう、感性ですもんね、本当にね。
そうですね。まあ数字、まあでも結構僕デザインするときはそれをあの言語化するっていうのを癖づけてるんですけど、
はいはいはいはいはい、
あの自分の感性でものは最初は作るんですけど、最終的に良かったかとか、
伝えるためにね、
それは言語で一旦、うん、まあ理解するように、
うん、うんうんうんうん、
そうですね。なんでなんかまあ自分の経験とかいろんなものが活かせるものが OEM だったなっていう、うん、
ああはいはいはいはい、
ね、
なるほどなるほど。
そうそう、でまあ周りもそういうなんかデザインとか、
うん、
まあ
うん、
アパレルとかもまさにビジュアルじゃないですか。
うん、うん、ですよね。
そういうところにも結構こだわりが多い人が周りにい
る。
まあそういう人たちにもなんかちょっと意見というか、どうみたいなとか聞いてみたりとか。
はいはいはいはいはい。
とかっていうのもやったりとかしてましたね。
なるほどね。
なので結構面白い。
うんうん。
あるんですよね。まあ、それ、そうですね。なんで、まあ結構、でも OEM の中国からの仕入れというか、製造、皆さん多いと思うんですけど、
うん、
僕はあんまりそっちは担当したことがないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
はいはいはい。
日本で作ってるものがほぼで。
あ、日本で？
はい、日本製造。
はいはいはいはいはい。はいはいはいはい。あ、なるほどなるほど。あ、そういう住み分けになってるんですね、社内的には。
あ、そうです。なんか、そう、あったんですよね。あの、僕、まあ、たまに中国行って、その、周りのその、なんていうんですかね、クロスセルするものとか、まあ、ちょっとしたものとかは工場何回か行ったんですけど、あんまりその、中国で作、メインの商品を作るっていうことをしてなくて、なんで日本の、まあ、で、僕営業もしてたんで、その
はいはいはい。はいはいはい。
日本の人たちと、まあ、なんか商習慣がやっぱ中国と日本で違うじゃないですか。
違いますよね。
あの、中国はなんか一緒に社長とかとお酒、普通に行った時に飲んだりする。
うんうん。
日本、ああいうのもね、なくて。
うん。確かにね。
まあ、ただ、そうなんですよ。まあ、でも営業さんとうまくやり取りをするっていうのは割と得意だったんで。
うんうんうんうんうんうん。
で、まあ、日本の、その、あれですね、製造が多い。まあ、コスメとかの方が合ってたっていうのもあるんですけど、イメージ的にも。
あー、なるほどね。
はい。
そうなんです。今はそこの 部署は、もう、福田さんの方にもう任せてるみたいな、そんな感じ。ね、
まあ、もうコスメは僕はもう、うん、監督みたいな。
あ、監督ですか。はいはいはいはい、
まあ、僕はもうほとんど携わあのちょっとアドバイスとかするぐらい
の、うんうんうん、はいはいはい、
最近はもうフィットネス系の商品ばっかりやってる、う
ん、あれで、あ、これ言っていいですかね、あの、はい、まあ Facebook に出してるから大丈夫かな、あの出し、はい、サプリじゃないや、
プロテイン、
プロテインですよね、そうそうそうそう、あの事業も立ち上げたんでしょ？
この事業も立ち上げましたね。3年前ぐらいかな。うん、
はいはいはいはいはいはい。
その時も、まあ面白いんですけど、
うん、
あの、まあ、僕、船を、あの、担当してたんですよ。
うん。
さっきも言ったんですけど、立ち上げからやって、
うん、うん、うん。
で、まあ、ちょっと売り上げとか覚えてないんですけど、もうだいぶ、こう、なんていうか、乗ってきて。
乗ってきて、はいはいはい。
なんか、もう、一番売れてる商品とか楽天の、
はい、あ
の、代価ってあるじゃないですか。
代価って、はい。
代価っての月間3位とかなってたんですよ。
お、すごいじゃないですか。
そうなんですよ、もう。
イケイケですね、もう。
まあ、その時はもうマジで嬉しかったんですけど。
うん。
で嬉しかったんですけど、まあそれですっごい乗ってて、
うん、
ま、じゃあここからちょっと横も揃えてまだまだ行けるなみたいな感じで思って、
うん、うん、じゃ
あなんかそのオフィスで会議があって、うん、でその会議の2分前ぐらいに、
うん、
でその時にもうフィットネスもちょっと立ち上げた段階ぐらいだったんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
でそのフィットネスもなんか珍しく、まあ、あの、ちょっと言ってたかもしれないんですけど、あんまり交わし、こう、うちで交わしたと一緒にやったあの商品って、最初売れないやつが多いんですよ。うん、なんか、最終的に売れるんですけど、
うん、
なんか最初思ったよりいかねえな、みたいな。
あ、
ただその、フィットネスの方は初動がめちゃくちゃ良かったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうですね。まあ、あれは僕が多分会社で見た中で多分一番綺麗に、行ったんじゃないかなっていう。
はい。まあ、いわば狙い通りみたいな。
そうです。本当に狙ったと、1ヶ月前ぐらいから準備して、その、
うんうん、
もうすごいうまくいって。
で、
まあ、その後結構トラブったこともあったんですけど。
はいはいはい。
で、そのうまくいったってなった。まあ、僕、その時、だから2部署兼任してるみたいな感じなんですけど。
はいはいはいはいはい、はい。
もう両方バチバチやったるぜ、みたいな。たら、その会議の2分前ぐらいに。
うん、2分前ぐらいに、はい。
あの、口頭で。
うんうん。
福田くんさ、コスメとフィットネスどっちがやりたいって言われて。
福田さんに、川下さんに、
はい。
はいはいはい。
え？みたいな。
うん。
それ、あれっすかみたいな。その、いつまでに決めたらいいんですかみたいな。
うん。
いや、今決めて、みたいな。
出た。
いや、選択肢ねえよ、みたいな。
どっちもやりたいんでしょ、福田さん的には。
どっちもやりたかったんですけど。
うん。どっちかに決めろと、社長命令で。
業務もいっぱいあるし。
うん。
まあで、なんかもうコスメは結構形がその時出来上がってたんで。
はいはいはいはいはい。
フィットネスやった方がいいと思うんだよな、みたいな。
あー、提案されたわけですね。社長に。
はい。まあ、というか、フィットネスやれっていう話だった、はい、
もう、決まってたんだ。社内的には。もう。
多分もう決まってましたね、あれは。
川下さんの中ではもう。
そうです。決まってたと思います。で、まあ、それでまあ、じゃあフィットネスやりますよっていう話になって。
うんうんうんうん。
で、なんか、そうなんですよね。まあ、それでまあ今やってるんですけど。
はいはいはいはい、はい。
まあもう本当にまあミーティングとかはちょっと出席して。
うん。
まあちょっと僕が手伝えるようなこととかアドバイスできるようなことは。
うんうん。
話してとかぐらいですね。うん、まああと数字はちょっと見てますけど。
はいはいはいはい。あ、じゃあ、今はその、メインの、管理はそのフィットネスの事業部。
そうですね。
ってことですか。あー、なるほどなるほど。プロテインとか売ってる事業部ですね、じゃ
あ。場合はそこと、まあ僕はなんか社内で言うとそこと、あとデザインの部署。
はいはいはいはい、はい。
輸出のところの、なんかその、
うん、
を少しアドバイスするみたいなところがメインにはなってますね、今。
輸出もやってるんですか、今。
あ、そうですね。僕はそっちはもうほぼ報告聞いてアドバイスをするってだけなんですけど。
あ、なるほどなるほど。
はい、あんまりエキスパートではないんで。そうですね。結構でも何でも屋なんですよね。だから営業も結構行きましたし。
うん、
あとはロフトとかハンズとかの。あ、
そうなんですか。卸も行ったんですか。
あ、卸も僕が全部取りましたね。ヨドバシカメラは、川下が直接いて撮ったんですけど。
はいはいはいはいはい。
それ以外、ロフトハンズとかは僕がもう、 本屋さんに相談してみたいな。
相談して。あー。
撮りましたね。
なるほどね。
そうなんですよ。
はいはいはい。
だまあ、営業、まあ営業行けって言われたら営業に。
営業も行くし。
デザイン、ちょっとやっぱデザインもやって。最近動画もちょっと作るように。
ああ、YouTube やるんですかじゃあ。
いや、YouTube はまだ全然考えてない。
ま
だ、
うん、
なんていうんですかね。まあ会社で結構クオリティ高いものが作れたらいいなっていうので、
うん、
まあちょっとやりながら覚えてい
く。うん。なるほど、なるほど。
そうですね。なんか結構幅広くいろんなことをやりたいしできるようにね、なれたらいいな。
なるほどね。はいはいはい。
そうなんですよ。そういうのとか、もう面白いんで。
はいはいはいはい。
まあ、飽きちゃうんですよね。同じことばっかりやってる。
まあ、それはありますよね。
はい。
それはありますよね。
ないですか？そういう飽
きちゃう。ありますあります。あります。だから中でちょっと、まあ刺激求める、刺激を求めるっていう言い方はちょっと違うのかもしれないけど、なんか探しますよね。
うん。
そう、探しちゃいます。なんか。うん。
なんで。
そう。
結局なんかあれなんですよ。デザインも、もう今デザイナーの部署で言うと6人ぐらいいてるんで。
はいはいはいはい。
結局もう僕自身がデザインすることまあ本当パッケージやるぐらいで、他はもう全部、うん、やってもらえるというか。
うん。
で、なんか、まあ、誰もできないことってなんだろうなとか思ったら、動画、ここ多分あんま作れる人いないなとか。
ああ、そこに目をつけたわけですね、福田さんは。
なんで、ちょっとしたものだったら自分で作れるようになったら、これは結構便
利。はいはいはいはいはいはい。
とか、そんなイメージですかね。そんな。
じゃあ、社内のイメージ動画とか、商品のイメージ動画みたいな。
そうそうですね。そういうのとか。
はいはいはいはい。
結構高いじゃないですか、
いや、意外とするんすよね。
そうなんですよ。結構あれ、多分いいところで、100万とかとあるんですよ、いろいろ。撮影。
はいはいはいはいはい。ああ。
なんで、まあそれだったらね、自分たちでできたら、
うんうんうん、
経費もね、安いし。
まあ、その LP を作るその技術と、技術っていうかね、その、クオリティを求めるところって、多分、そんなに変わらないと思うんで、
うん、
ただ編集が動画だっていうことだと思うんですけど、うん、だから、今の福田さんだったらね、全然、できる、領域なんだろうなと思って聞いてましたけども。
あと、カメラをね、本当は覚えないといけないんですけど。
あ、はいはいはいはいはいはい。
だ結構でもこの前ちょっと、今の iPhone ってめちゃくちゃいいじゃないですか、画質。
あ、iPhone、はいはいはい。
なんで、
うん。
ちょっとなんか試してこう、一眼と撮ったのと iPhone で撮ったのどれぐらい差が出るかとかやってたんですよ。
ああ、やってたんですね。やったんだ。はい、はい、はいはい。
まあでも結構やっぱ iPhone も今あって、まあ 4K の動画撮れたりとか、
設定
で。
うん
んで、
うん、
まあなんかこれでもできないことはなそうだなと思って最近
は、はいはいはいはいはいはい、
でもまだ全然カメラ勉強してないんで、あれね、カメラはちょっと幅が広いんで手つけるかどうか迷ってんですよね。
いや一眼レフのそのやっぱり使い方を覚えないと、
うん、
ねその結局なんかあ iPhone で撮った方が綺麗に撮れたみたいな。
そうそうそう。
素人がやると、そうなっちゃいますもんね。
そうなっちゃうんですよ。
うん。結局じゃあ、LP でちょっと今、この商品、画像なかったから、ちょっと撮ろうかと思って、結局なんだ、最終的に iPhone 撮った方が綺麗だったな、みたいな。ありますもんね。
マジでありますね、それ。
ね。うん。
なんで、まあそこら辺とかもね、ちょっとどうしようかな、
うん、
まあ、ちょっとまた勉強しようかなとかも思ってますね。
なるほどね。
はい。
はいはいはいはい。でもその辺がね、また、福田さんが、携わるようになると、それが第一歩になってね、また社内のね、それを自分もやりたいですみたいな人も出てくるだろうし。
そうなんですよね。
うん。
まあ完璧じゃなくても、まあこういうことができるっていうのをね。
そうですよね。
見せたら
いいな。うんうんうん。確かにそれありますよね。
うん。
うん。
なので、まあ、手が空いてる時にちょこっと
うん。
まあ、あとね、自分の能力もやっぱ、
絶対しちゃうと、うん。
なかなか、こう、 やっぱりどうしても、まあ、ライバルの人たちもね、どんどん成長していくじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
なので、まあまあ自分も成長しないとなみたいな。
自分のね、スキルもね。
はい。
うん、で、そうすると、ね、そういった動画のね、編集がわかると、
うん。
いろんな、その、まあアイテムを一つね、手にするわけだから。
そうですね。
うん。技術を手にするわけだから。
うん、そうなんです。
あ、こういう場面でこの動画使えるなとかね。
はい。
うん。スタイルがね、一つ増えてたから。
うん。
また幅も広がりますもんね、それでね。
そうですね。
うん。
まあね、武器というか。
武器、そうですね。武器ですね。
はい、うん。だけたくさんも、
うん。
バリエーション持ってた方が、
うん。
良いと思うんで、
うん。うん。戦えますもんね。
そうなんですよ。
うん。
なので、結構だから、僕、よくお会いした方とか
でも、うん。
話すんですけど、まああんま信じてもらえない。うん場合もあるんですけど、
ええ、
本当に何もできなかったんで最初。
ねえ、だから今聞いてパソコンのタイピングすら遅できなかったって聞いて信じられなかったんですけど。
そうですね、本当にだから、うん、Excel ほぼ触ったことなかったですし。HTML。
ねえ。うん。
だからまあ。
だからうん、やっぱその携わるとやっぱ変わりまできるもできるようになるもんですね福田さんね。
そうですね。だからまあ結構なんか、やれば本当にできる、
うん、
と思うんですけどね。
うん、うん。まあ、うん。まあ、確かにね。
結構上の方に来るとやっぱデザインとかはさっきも言ったんですけど、感性とかっていうかセンスの部分、やっぱ大きいと思うんですけど。
うん。
ただなんか、僕デザインとかは結構思うんですけど、
うん。
なんか僕らのやってるデザインって、まあ、そこになんかこう、すごい綺麗な絵を描くわけじゃなくて。
はいはいはい。
物をどういう風に配置するかっていう、レイアウトのデザインなんですよね。
ああ、なるほどね。はいはいはいはいはい。はいはいはい。
素材があって。
うんうんうん。
ね、フォントとかもまあ用意されてるんで。
うんうん。
まあ、どれを選んで、
うんうん、
まあ、レイアウトで、まあパズルみたいなもんですよね。
うんうん。
まあ、どれが正解かは、売ってみないとわかんないとこもあるんですけど。
うんうんうん。
まあ、なんで、そんなに、その、かしこまるというか、なんか難しいっていう、ものでもないんじゃないかなとは思ってて。
あー、なるほどね。
そうなんですよ。またはもう経験と、
うんうん、
もうビビらずやるみたいな。
あ、ビビらずやる。とりあえずチャレンジすると。
そうですね。結構そこを、まあできなくて当たり前なんで。
うんうんうん。
なので、まあもう本当にそこは、まあもしね、やりたいと思ったらその時にやってみて。
ああ。
っていう、やっても、まあ、ある程度はできるようになるような気は、
ますね。
まあ、あとでも結構デザイン、こう、覚えると、なんか、あれなんですよね。AB テストとか自分でできちゃうんで。
はいはいはいはいはい。
結構加速すると思うんですよね。
なるほどね。
ビジネス的にも。
確かに、そうですね。そこをできて自分で AB テストやれたら、早いですよね。
そうなんです。
結果を見るのがね。
はい。
うん。まあ、するわな。
うん。3倍ぐらい、まあ、結構、あれ、例えば外注とか使ってたとして、
うんうんうん、うん。
まあ、納期で3日ぐらいくださいみたいな、例えばな。
うん、なるなるなるなる。
まあ、3日、ね。
うんうん。
で、AB テストを、まあ、1週間とか3日、まあ、3日。
うんうんうん。
でそれで言うと、その、それ、自分でやったら1日ぐらいでできて。
はいはいはいはい。
そしたらまあ、その2日間ぐらい本当に早くなるんで。
はいはいはいはい。
まあ、回数重ねると結構、すごい、こう、日数になると思う、
ね。短縮、本当にそうですね。1ヶ月ぐらい余裕で短縮されますもんね、そこでね。
なので、まあそのあたり考えたらまあ、少しはできた方が。まあ広いのかなと思った
ね。できるのと、あと内製化にできると、やっぱ違いますよね。
そうですね。そこも高いですね。あと内製の人は何がいいって、成長していくんですよね。
わかります、ですよね。もう言わなくてもこうやれるようになっちゃうんで。
そうですね。
例えば、もう前回やった、その、仕事で、まあ同じような、まあじゃあ LPU が来ましたとなると、もう、はい、もう次やっときますみたいなね。一回落ちてればね、なりますもんね、はい。うん。あれと同じくやっといてって済みますからね。
そうなんですよ。で、まあ一回その前やったものより次のやつの方が大体いいものが出来上がって
くる。ああ、はいはいはい。早くていいものがね。
そうです。なので、そうすると、実際にこうね、かけてるコストってどんどんどんどんこうパフォーマンスが良くなっていくっていう。
そうですよね。
流れなんで。
うんうんうん。
まあ結構そこら辺は内製はメリットはありますよね。
ありますよね。
うん、
うん、確かに。
まあ、うん、結構外注でうまく回してる人たちも僕、まあ、知ってたりするんで。
うん、
まあ、そこもそこでやっぱすごいこう、なんていうんですかね。技術的なところもすごいなと。
うんうん、
僕たちの場合は内製の方が合ってたっていうのも。
はいはいはいはい。
そうですね。そんな感じです。ね、
なるほどね。
はい。
うん。じゃあ今度は動画も内製化していくと。福田さんが皮切りで。唇を切って。
できればですね、でも。
ね。まずは会社、はい、会社、まあ商品案内か。商品紹介が出てくるのか。福田さんの会社案内のやつが出てくるのか。
そうですね。
うん。
まあでも結構まあ、まあそれこそね、YouTube とかも今すごいやっぱ大きい影響力持ってて、うん。
持ってますよね。
いやー、すごいですよね。
うん。
まあ、やっぱりなんか動画のコンテンツっていうのが、うん、どうしてもこれから強くなってくるとこもあると思うんですよね。
強くなっていくでしょうね。
はい。
うん。
まあそれに対応できるその、ね、スペックみたいなのがある。
うん。
そこだなぁと思うし、なんか、うん、まあ、そういうのなんかこう、仕組みとか知るのって多分僕ら好きじゃないですか。
CEO、うんうんうん、
どういう仕組みなのか全然知らないんですけど、今。
うんうん、
やり出したらそことか研究するじゃないですか。
しますよね。調べますもんね。
はい、
うん。
で、まあ、そこで言うと結構ね、そういうところも僕らは多分アドバンテージ、うん、どういうものが必要なのかっていうのは分かったりとかするんで。はいはいはい、
ですよね。
まあ、そのあたりとか考えても、うん、あの、まあ、あれ、ああいうのも面白いなと思いますし。
はいはいはい。
うん、結構まあ、ネットって何があって、あの、移り変わりがめっちゃ早いじゃないですか。
早いですよね。
本当に。
うん、早い。
まあ、結構、この間まで、あの、いけてたものがいけなくなったりとか。まあ、なんかこう、その、デザインだけじゃなくて、こう、結構いろんな流行りとかもあるじゃないですか。
ありますね。ありますよね。うん。
なので、まあ、移り変わりが早いんで、まあ、それにちょっと対応していくっていうのが多分ね、一番、必要なのかなと思うんで。
うんうん、はいはいはいはい。
まあ、ちょっとそれで言うと、まあ、動画は必要なのかなっていう。
確かにね。うん。確かにその YouTube なんか見てると、これどう、何のソフトを使って編集してんだろうかなとかっていろいろ、うん、探しますね、最近、見ると。
ああ、
ね、これちょっとカムタジアじゃもう無理だなとかって思って、なんかちょっとググったりしますもんね。いろいろ。
ね。カムタジア、結構落ちたりしないですか、うん、
ああ、でも、あ、そうですね。最初のうちは落ちてましたね。
うん。
うん、で、最近はそんな、まあ、物販ラジオのこの編集ぐらいしか最近使ってないんで、カムタジアは。
はいはいはい。
うん。だからそんな落ちることはないんですけどね。簡単な編集だったら、そんな落ちないですね、うん。
そうですね。僕、あの、アドビのプレミア使って
る。はいはいはいはいはい。
まあ、あれはなんか結構スペックが、高いんで。
はいはいはい。
そうですね。まあちょっと直感で触るのは難しいんですけど。
あれね、一回私もね、入れて触ってみたんですけど。
はい。
ちょっとね、難しかったな。
ああ。
ああ。
僕、音楽作ってたんで。
はいはいはい。
似てるんですよ、タイムラインの作
業。似てるんだ。ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。なんで、うん、割と視覚的にはわかるみたいな。
ええー。
まあ、音楽のソフトも結構あれと似たような感じなんですよ。
あ、そうなんですね。
ただ、動く絵があるかないかっていうだけで。
はいはいはいはいはい。
なので、そういうので行くと、まあなんか、結構、最初からちょっとなんとなく分かったみたいな感じ。
ああ、そうなんだ。
はい。
インストールしたけど、すぐアンインストールしました。 あ、もうこれ無理と思って。
でも音声とかだけだったら、カンパジアとか、
うん。そうそうそう、そうそうそう。だからこっちでもう十分だなってなっちゃったんですけど。いやね、やっぱ、あの福田さんと同じように、ちょっとね、動画作りたいなって思った時期があったんですよ。
はいはいはいはい。
うん、そうですよね。うん。で、あ、ちょっとここにテロップ入れたいなとか、うん。うん、なんかここちょっと、わーっとこう、浮き出るようなことしたいなとかってちょっと思っちゃって。
そうですよね。
うん。
ここ結構なんかもともとMac に入ってる編集のソフトも iPhone、
はいはい、
でも、
はいはいはい、
動画って作れるんですけど、
うん、
やっぱこうできることの幅がすごい狭くて、
はいはいはいはいはい。
で、まあ書き出した時のこの画質というか、
うん、
とかも、
うん、
こうやっぱ変わってくるんで、
うん、
なのでなんかそのあたりでいくとこう最初からちょっと難しい方を覚えようみたいな。
もうプロ仕様の方を。
そうですね。覚えて。できるようになったら結構いいなと思って。
確かに。
はい。
そこ、羨ましいですね。できるようになったら。
そうですね。まあ、できるちょっと、まあまだ全然できないんですけど。できる。なりたいな。今年ちょっと、2021年は、その、
そこを目標で。
そうですね。ちょっと覚えたいなと思ってますね。
なるほど、なるほど。
はい。
あ、じゃあ、なんかね、出来上がった動画がね、あったら、ちょっと自慢してください、ね、今度。
ちょっとクオリティ高いものができたら、ちょっと、タイムラインに貼り付
けて。ぜひぜひ、その時は、はい、紹介してください。はい。では、福田さん、時間になりましたので、
はい。
はい。次のお友達を紹介していただきたいんですが、
加藤新平くん。
あ、新平ちゃん。はいはい。
はい。そうですね。ちょっとコロナでしばらく会ってないんですけど。
うん。
結婚式も、まあ、もう何年か、
はい
ただいたりとか。
はいはいはいはいはいはい。で、お子ちゃまも生まれたんですよね。
ああ、そうですよね。で、なんか、釣りをやってたのか、やってたんだと思うんですけど。うん、まあ、川下がかなり物販に入ってたことで釣りにハマってまして。
ね、ハマってるって言ったよね。
そうなんですよ。で、人にいたりとかもしてるみたいなんですけど。
はいはいはい。
そうなんですよ。僕はしばらく会ってないんで。
うん。
まあまたなんか飲みたいなとは思う。
ああ、ですよね。川下さん同級生ですもんね、新平さんね。
そうですね。うん、すごい、同級生で、高校の同級生で、それともうまくいくってなかなかすごいなと。
ね、ビジネスでね、そうやってお付き合いがね、未だにできてるっていうのはすごいですよね。
そうなんです。あと、まあ中国行った時って、こうやっぱ中国語、って難しいじゃないですか、僕ら。
難しい。
新平くんってペラペラなんで、
うんうん。
なんかかっこいいなって思うんですよね。
なるほど。
そうなんですよ。
へぇ。
すごい、なんか、僕、英語はまだできるんですけど。
あ、福田さんできるんですね、英語。
そうなんです。僕、中学と高校インターナショナルスクールだったんで。
あ、そうなんだ。
なんで、結構世界中、英語で割とこう、どこ行っても通用する。
ですよね。はい。
は通用しないじゃないですか。
中国はちょっとね。
はい。
そんなにね。うんうん。
そうなんですよ。全然分かってくれないんで。
で、その中国語を喋れる新平さんを見て。
あ、かっこいいなと思って。
かっこいいなと思って。ああ、なるほど。
勉強しようかなって一瞬思ったんですけど。
うんうん。
いや、俺中国輸入しないもんな。
あんま使える機会もないな、みたいな。
そうですね。
うん、なるほどね。
やめとくことありました。
なるほど、なるほど。わかりました。
はい。
はい。じゃあ次回は、加藤新平さんをゲストにお招きしたいと思います。はい。はい、新平さんの方に、福田さんからメッセージ、伝言の方、一つお願いします。
はい。ちょっとコロナで今お子さんも小さいので飲みに行ったりとかなかなかちょっとできないんですけど、またこの今のコロナ禍が収束して日常が戻ってきたら飲みに行きましょう。
はい、はい、わかりました。じゃあその伝言をお伝えいたします。はい、はい、じゃあ福田さん今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
また引き続き物販の方でよろしくお願いいたします。
はい。
はい。はい。失礼いたします。